実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真紀です。今日も経済と英語を学んでいきましょう。解説は日本経済新聞日経アジアデスクエディターの原雅子さんです。よろしくお願いします。
原です、よろしくお願いいたします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や土曜日の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure, today's is World Cup tests Asia's appetite for costly broadcast rights. Overnight kickoffs, new viewing habits, streaming's rise complicate FIFA revenue push.
ワールドカップはアジアの放映権高騰に意欲を示す。夜中のキックオフ、新たな視聴習慣、ストリーミングの台頭が FIFA の収益拡大を複雑にする。日経アジア書き下ろしです。4年に一度開催される FIFA ワールドカップが盛り上がっています。北中米との時差はアジアには辛く、夜中から午前にかけて行われる試合が多いですが、サッカーの人気は抜群です。眠い目をこすりながら観戦に仕事、学校と忙しい時間を過ごしている方は多そうですね。さて原さん、見出しはアペタイトと表現していますけれども、アジアでのサッカー人気はいかがでしょうか。
人口が多いともありますが、サッカー人気はダントツです。前回2022年カタール大会では時差的にとても見やすかったんですけれども、テレビ、ストリーミング、SNS と全てを含めたエンゲージメントのうち 50% 以上は中東を除くアジアとオセアニアが占めていました。国別では1位が中国、2位がインド、ブラジル、アメリカと続いてインドネシアが5位です。ちなみに日本は6番目でした。ストリーミングサービスの視聴者では1位に中国、4位にインドネシアに、6位になんとパキスタンが入ってるんですね。日本は9番目でした。ワールドカップへの関心はとっても高いんです。
そんな中、放映権は高騰しています。日本もかなり高い金額を払ったと言われていますね。
推定350億円、前回の 1.5 倍と言われています。 FIFA もこの契約には満足しているようです。出場国が32から48に増えて、試合の数も64から104と大きく増えたことが大きいんですね。オリンピックやワールドカップは NHK と民放で構成されるジャパンコンソーシアムとして放映権を獲得してきましたが、ワールドカップは2022年からストリーミングサービスも参加しています。人口が多くて FIFA にとって外せない市場である中国とインドは強気なんです。中国のテレビ局は開幕1ヶ月に FIFA が想定した額の5分の1、インドに至っては1週間前になってやっと3分の1の価格で放映権を獲得しました。 FIFA を屈服させたと羨ましそうな声も世界から聞こえてきます。
はい、その高い放映権料を放送局は払い続けられるのでしょうか。
韓国で放映権を獲得した JTBC というテレビ局が開幕直後、民事再生手続きを申請しました。ワールドカップやオリンピックの放映権の取得が響いたようです。ワールドカップは公共放送の KBS にサブライセンスできたんですけれども、ミラノコルチナオリンピックは高すぎて KBS も民放も見送り、韓国では地上波放送がありませんでした。日本も2010年の南アフリカ大会以降、ワールドカップは民放は赤字が続いていると言われています。オリンピックの中継も同じ傾向です。心配する声は大きくて、スポーツ庁を中心に国民的関心の高いスポーツイベントは無料テレビで見られることを保証するユニバーサルアクセスの議論が始まっているんですよ。
はい、
今回のキーワードではバックドロップを取り上げたいと思います。ではジェフさん、文中のバックドロップがある部分を読んでいただけますか。
Sure. Against that backdrop, Can a so-called over-the-top platform like DAZN still deliver enough value to justify the subscription price paid by viewers?
ここではバックグラウンド、背景に近い意味でバックドロップが使われています。本来はどんな意味があるんですか?
Yes, background and backdrop can be used the same way if you're talking about a situation. But if you're talking about a person, we only use background, the background of a person, but we never say the backdrop of a person. Also, backdrop is the curtain that comes down behind a theatrical performance, the background that it's a cloth that suddenly drops and you can see a different scene on the stage. So that's where that comes from.
Backdrop と background は同じように使うことができるけれども、ここでは同じ状況のことを言う場合に限って両方使えるということですね。ただし、人のことを言う場合は background を使うということなんですね。Mm-hmm. ちなみに backdrop は舞台の垂れ幕のことも言うわけですね。
Mm-hmm.
ということで、ワールドカップの放映権高騰の話題をお届けしました。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan's top defense contractor branches out into small interceptor drones.
三菱重工、防衛ドローン、急ぐ。迎撃型試作、攻撃型も開発。6月18日付日経朝刊13ページの記事に対応しています。6月27日土曜日の日経夕刊ステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
OK, from the headline Japan's top defense contractor branches out into small interceptor drones. Mitsubishi Heavy responds to nation's plans to build homegrown industryLeading Japanese defense contractor Mitsubishi Heavy Industries, known for building destroyers and missiles, is expanding into small defense drones as the conflicts in Ukraine and the Middle East highlight the crucial role of low-cost drones.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。第一パラグラフのキーワードです。
Leading
主要な、大手の
Leading Defense contractor.
防衛請負業者
Defense contractor. Known for.
何々で知られる
Known for. Destroyer.
護衛艦、駆逐艦
Destroyer. Expand into.
何々に事業を拡大する、進出する
Expand into. Highlight.
何々を浮き彫りにする。ちなみに日本語でもダイジェスト映像をハイライトと名詞的に使ったりします。
Highlight Crucial role
重要な役割
Crucial role
では続いて第2パラグラフを読んでいただきます。
Mitsubishi Heavy has developed a mass production prototype of an interceptor drone that can take out enemy drones. The Japanese company is considering pitching it for adoption by the Ministry of Defense.
第2パラグラフのキーワードです。
Mass production.
量産。
Mass production. Prototype.
試作品、プロトタイプ。
Prototype. Interceptor drone.
迎撃ドローン。
Interceptor drone. Take out.
何々を排除する。何々を破壊する。
Take out.
例文をお願いします。
Before the invasion, it was necessary to take out the enemy's land defenses.
武力侵攻に先立って敵の地上防衛力を無力化する必要がありました。
Before the invasion, it was necessary to take out the enemy's land defenses.
この例や記事の中で take out は破壊するという意味で使われていますが、他にも多くの意味がありますよね。
In this example and in the article, take out means destroy, but it has many other meanings as well, doesn't it?
Yes, it does. I'll give you a list of examples.
Take out のいくつか使用例を挙げてもらいましょう。
Take something out of one's pocket.
何々をポケットから取り出す。
Take something out of one's pocket. Take a splinter out of one's finger.
指からトゲを抜く。
Take a splinter out of one's finger.Take someone out on a date.
誰々をデートに連れ出す。
Take someone out on a date. Take out a loan or a mortgage.
カードローンや住宅ローンを組む。
Take out a loan or a mortgage. Take out one's anger or frustration on someone.
怒りや不満を誰々にぶつける。
Take out one's anger or frustration on someone. Take out a sandwich.
サンドイッチをテイクアウトする。
Take out a sandwich.
というわけで、連れ出すや申請して取得するなどの意味で使うことがあります。続いてのキーワードです。
Pitch.
売り込む。
Pitch.
例文お願いします。
That's a great suggestion. Why don't you pitch the idea at tomorrow's meeting?
それは素晴らしい提案ですね。明日の会議でそのアイデアを提案してみてはいかがでしょうか。
That's a great suggestion. Why don't you pitch the idea at tomorrow's meeting?
では続いて第3、第4パラグラフです。
The interceptor drone was developed in 3 months with the collaboration between the research and business divisions. Mitsubishi Heavy President Eisaku Ito said, The Ukraine war and the Middle East conflict have showcased the ability of drones to handle strikes, reconnaissance, and defense inexpensively. Global demand for interceptor drones is rising, considering the costs of shooting down attack drones with conventional air defense missiles.
第4パラグラフのキーワードです。
Showcase.
示される、明らかになる。
Showcase. Inexpensively.
安価に。
Inexpensively.Conventional.
従来の、これまでの。
Conventional.
では続いて第5、第6パラグラフを読んでいただきましょう。
Ukraine's fighting techniques can serve as a reference for the Japan Self-Defense Forces, a national security source said. Mitsubishi Heavy previously revealed that it is developing a large unmanned aerial vehicle to support crewed fighter jets.But in response to the Ukraine war, the company appears to also be developing small drones deployable in large numbers.
では、第6パラグラフのキーワードです。
Previously.
以前、過去に。
Previously. Unmanned aerial vehicle.
無人機。
Unmanned aerial vehicle. Crewed fighter jet.
有人戦闘機。
Crewed fighter jet.Appear to.
何々と思われる。何々のようだ。
Appear to.
以上、注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。ドローンのおかげで鳥の視界のような今まで見たことのない映像を見ることができますし、宅配、熊対策への活用など様々な場面でドローンが私たちの生活に溶け込んできています。一方、ウクライナ、イランでの戦闘では、ドローンによる攻撃のニュースが毎日のように聞かれます。原さん、ドローンはもともと何のために開発されたのでしょうか。
はい、インターネットと同じく、 第二次世界大戦の頃、無人航空機の原型となる技術が生まれています。先進的な技術は軍事目的から始まることが多いと言われています。ドローンは21世紀に入って本格的に武器として使用されてきていますが、ウクライナ、イランはトータルの軍事力でははるかに劣っていても、偵察、攻撃、迎撃まで自前の安いドローンを大量に活用して、大きな国相手に少なくとも負けてはいないんですね。高性能の迎撃ミサイルを持っていても、すべてを撃ち落とすのは難しいからです。新しい戦い方が広がったって言われています。
なるほど。三菱重工はどのようなドローンを製造しているんですか？
はい、飛んできた敵のドローンを撃ち落とすため防衛目的と言っています。3ヶ月で開発したと言っていますね。防衛ドローンはスタートアップが切り開いてきた分野で、防衛産業での日本最大手である三菱重工は護衛艦やミサイルの製造が有名でした。しかしウクライナやイランの戦争は質より量の底力を見せつけています。ドローンの需要は高まっています。早く、安く、たくさん製造する力も資金力もあるのはやっぱり大手企業です。三菱重工がドローン業界に入ってきた意味は大きいと言われています。
うん、これについて政府も後押ししているんでしょうか？
はい。台湾有事、北朝鮮のミサイル発射実験など不穏な空気が東アジアにもあります。北朝鮮はロシア軍に参加してウクライナでも実戦を経験しています。政府は備えておく必要がありますよね。安全保障政策の見直しが進んで新しい戦い方への対応も議論になると思います。小泉防衛大臣が三菱重工の工場を視察した時、 SNS に投稿した写真には未公開だった攻撃型ドローンや低コスト大量生産型の機体が映り込んでいました。第二次世界大戦の反省もあって、戦後の日本は軍隊を持たないで自衛隊が国連平和維持活動に参加した時も大きな議論となりました。国民の命と平和な暮らしを守るのは国の根幹と書かれています。なぜ今防衛予算の増額やドローンの開発が進んでいるのか、怖いと耳を塞がないで考えてみるいい機会だと思っています。
はい、ジェフさん、改めてウクライナの英語の発音をお願いします。
ウクライナ。
はい、重工大手が小型の無人装備の領域でも前面に出てきたことは、日本の防衛装備品市場の大きな転換点といえると日本語の記事は結んでいます。ウクライナ戦争が突きつけた教訓が防衛産業の地図を塗り替え始めているということです。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さて、この番組はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ラジコには番組を SNS でシェアする機能があります。ぜひ SNS でも番組を拡散してください。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ Biz ポッドキャスト by ラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。解説は日本経済新聞日経アジアデスクエディターの原雅子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。